皆さんこんにちは。今スマイル聞いてましてね、本当にあまり期待されちゃってさっきからちょっとまずいなまずいなと思いながらね、時間っていうのは自然に来ちゃうもんで、本当ならちょっと今日あたりは山口俊也がなんか喋ってね、ちょっと長すぎぞっていつも言うんですけどね、本当はそういう場面があってもよかったのかななんて思ってるんですけれども、久しぶりの宅話でございまして、台湾に何名の方が行っていて、会長もいないのでお願いしますと言われて、和田プログラム委員長から言われました。まあ本当にノーと言えないもんですから、さあどうしようかと考えたんですが、いつもならゲストをお呼びしてそういう宅話をお願いしてるんですが、会長も幹事もいない例会にですね、お客様を呼ぶのは失礼じゃないかということで、私も覚悟いたしました。で、個人的な宅話というのは今年度もあまりその記憶が、菅野さんがやられましたかね、普通の宅話でそういう方がお話しするというのはあまりこのところ聞いてないんですね。ゲストの方がお話ししたりできれば、やはり私も思うんですが、それぞれの皆さんのですね、宅話をですね聞いてみたいな、それからそれぞれの皆さんの知り合い、それなりの人をゲストとして呼んで、それもかなり内容の濃い霊界になるんじゃないかなって、まあ日頃も思ってるもんですから、私ごときのですね宅話はあまりためにならないんですけれども、今日はそういう意味ではですね、右から左で結構でございますので、お話を聞いていただきたいと思います。私今日湘南動物愛護会という会報を見ていただこうと思いまして用意をいたしました。誤字脱字非常に多い会報でございますが、猫とか犬の好きな方はそれほど文句言う人がおりませんので、ロータリークラブですからな、違うんじゃないか、こんな印刷してなんて怒られるところですが、その辺もですね、ちょっと軽く目を通しておいていただきたいと思います。私は今湘南動物愛護病院という病院のですね、女房がオーナーでやっておりまして、私は雑用係ということで、雑用が非常に多いんですけれども、その中の一つにですね、野良猫の捕獲ということをやっております。で、野良猫の捕獲というのはちょっと話前後するかもしれませんけれども、10年ほど前はですね、私も神奈川県の動物愛護協会の会長という職をやっておりまして、その博楽にあるんですけれども、その施設は広さに限りがありまして、かなり多くの犬や猫が収容をしてされていたんですね。それで私が会長になってからですね、要は断りきれないんですね。もう飼えなくなったから収容施設もあるんだから引き取ってくれということでね。で、ちょっと前までは安楽死ということで、来ていっぱいになったらそれなりのそのもらわれなかった犬や猫をですね、安楽をしていたというのが実情でございまして、ただ表ではいい顔をして、かわいそうだから引き取りましょうということで引き取っていた。引き取ったけども何ヶ月ももらわなければ安楽死をするという非常な、そういう施設だったようでございます。で、私が会長になってから要はそれでは止まりがないんで安楽死はダメだということで、非常にかなり抵抗勢力もあったんですが、それなりに進めていきまして、安楽死をしないという前提で、それでは何かと言ったら捨てられる猫や犬を減らそうということで転換をしました。 かなりそういう愛護活動をやってる人で、困ったから本当にかわいそうだからとか生まれちゃったからとかって言って、引き取ってくださいと言われた時にはいはいと言って引き取るとすごくいい教会だなと、優しい教会ですねという外目はですね、そういうような実情がついしたわけなんで、それじゃあ結局は裏表があって良くないということで、野良犬野良猫を減らそうということで、方向転換をしていきました。今本当に子犬なんていうのはねいなくなったんですが、これは飼い主がやはり自覚をして避妊手術をして子犬が生まれないようにね、無意味なね、生まれたら自分の責任で飼い主を探すんならいいんですが、5頭も6頭も生まれちゃって1匹だけ飼ってあと4頭引き取ってっていう人も かなりいたわけなんでね、そういう人たちがうんと減ってきました。もうほとんど今子犬が欲しいっつってもペットショップ行かないと飼えないっていうんですかね、いない状態が続いてますね。で、雑種の子犬もペットショップで今お金出せば飼えるというペットショップもありますけれども、そういう状態で、ただ猫はまだまだ数が減らないんですね。で、引き取らないといけないという部分があるんですけれども、やはりそういう動物愛護協会のその中でですね、猫犬の避妊去勢手術をうちの女房がですね、そういう協力してくれる獣医さんの動物病院に持ってってあげて避妊手術をしてまた飼い主に戻したり野良猫をそこに放したりしてる運動をしてたんですけれども、たまたま私の今の動物病院の場所がですね、寿司屋が景気が悪くなったもんで開いちゃったんでね、女房が動物病院やるということで獣医師を雇いまして、その運動の引き続きということでやったんです。で、その時に私は会長だったんですが、やはり女房がそういう動物病院をやって経営をするということはボランティアにはならないんだということで、私会長職を辞めたんですね。やはり避妊去勢をしようって言いながらね、自分の女房が動物病院やってたら、なんていうんですかね、利益を自分も利潤を追求するような形になっちゃうんで、それじゃあちょっと話がね私には嫌だなと思いまして、その時は誰も引き止めもしませんし、よかったなと思って辞めたんですが、その後私も、その動物病院の女房の、アシスタントみたいな形でね入って、現在に至ってるんですが、ただ活動はですね、野良猫を減らす、ほとんど野良猫ですね、野良猫を減らすということと、それからその野良猫なり、それからいらないって言ったり飼えなくなったとか、生まれちゃってその懐いてるんだけどとかいう猫はね、動物病院の横に里親コーナーっていうのを設けまして、そういう里親を見つけるその活動もしております。で、このぬくもり見てもいただければ分かるんですが、21年度去年これ1月1日から12月までなんですが、猫のもらわれた数というのは152頭って書いてあります。だいたいこのぐらいはですね、年間でそういう活動をしているわけなんで、で結局はそうやって飼えなくなったとか餌をやってる人たちがですね、野良猫にそういう人がいっぱいいるんですね。で、そこで野良猫に餌をやってるとその野良猫たちがどんどん増やすんですね。で、ネズミ残食に増えていきますので、そういうことがないようにできるだけということで啓蒙運動してるんですけど、なかなかやっぱりその野良猫に餌をあげてる人はかなりのお年寄りのおばあちゃんとかそういう方が多いんですね。で、そういう活動をやってることも目に触れないでですね、増えてから近所から苦情が来て、さあ困ったということでね、 でそこで私が野良猫の捕獲ということで多頭数がのそういう場面がありますと、私が捕獲器を持ってそこに出かけていくんですよね。でアジの干物を焼いといてくださいということで、アジの干物をぶる下げて捕獲器にポンと入ってね、これがやっぱりいつそういう要請があるかというのも本当にわからなくて、で、年がら年中そういうことをやってます。特にちょっと前までは8月ぐらいに生まれた子猫がですね、ちょろちょろと近所に出始めると苦情が来てるんで、10月の終わり頃から先週ぐらいまで、まだやってるのもありますけれども、かなり出番がありました。でそれも寒川とか辻堂とか、まあ、茅ヶ崎市内もあるんですが、かなり振り回されます、そういうその活動でね。でその活動と動物病院の商売とあまりくっつけたくないんですけれども、その本当に格安でやってるんだけど、やっぱり動物病院の経営の中でという言い方されますのでね、私もあんまりそういう言い訳とかなんか言わないんですけれども、かなりシビアな方もいらっしゃいますね。先週ですかね、鷲田さんのお宅へ猫4匹いるんでということでね、野良猫捕まえに行きましたけど、奥様とお会いしたんですけど、向こうは私も言わなかったんですが、向こうも知らずにですね、私だけ鷲田さんのうちだな、鷲田さんの奥さんだな、息子さんだなと思いながらね、4匹捕まえてまたそこへ話すんですけれども、まあそういう仕事をいたしました。いろんな人と、まあ、出会いがあったりなんかします。でここにもありますけれども、今までも湘南動物愛護会としての活動というのはかなりね、茅ヶ崎市の秋の市民祭、春秋から何でもよい市等においても野良猫の猫の里親探しをやってます。それから春休みとか夏休みとかお正月とか京急で猫フェスティバルというのをやるんですが、それにぜひということで湘南動物愛護会でもその何日間か里親探しをやるんですね。でおかげさまでですから、そうやって引き取った猫、まあいろんな条件あるんですけど、それもかなり引き取られる場面があります。それから鎌倉のペトンというそのペットショップがあるんですけど、ペットショップというよりグッズ売ってるお店がね、背広にあるんですけど、そこも月に第3日曜日、今度の日曜日のそうですが、もらい手探しで猫を連れてって、もらい手探しをしております。それからあとは何ですかね、まあいろんな場面で、そういうチャンスがあれば猫をも連れて行ってもらい手探しをしてるんですね。で今まで結構ワイドショーなんかでも取り上げられたのが、今ここにも書いてありますけど、江ノ島の野良猫の捕獲を前にやったことあるんですね。島の中にいっぱい野良猫がいてね、増えちゃって困っちゃって、お土産屋さん等からもうそういう苦情が出てたもんですから、何人かで行って、野良猫を捕獲して避妊手術をして、その避妊手術したかしないかのそのなんていうんですかね、証拠っていうんですか、区別をするのに、ここの頭をこう買っちゃったんですね、虎狩りみたいに。それがやっぱり一つの話題になったみたいで、テレビ局がなんか、女房なんかと同行取材みたいにテレビで映ってましたけどね。あと屋根子っていうんですか、茅ヶ崎の一中の下の海岸のところでね、ボウガンみたいのでこう撃たれた猫がありまして、うちの動物病院に持ってこられて、でこの時もそうなんですが、ニュースソースとして新聞社とか放送テレビ局なんかにファックスで一方的に流したんですね、こういうのがあったよ。そのとやっぱり興味のあるテレビ局はそういうところからすぐにカメラ持って来てくれるんですね。何ですか、屋根子も茅ヶ崎も有名になりましてね、その当時ワイドショーにも出てますね。私も動物愛護協会の会長やってる時もね、 横浜の船舶に従事している人の団地で猫犬飼っちゃいかんということでみんな出せというようなことがありましてね、愛護団体がみんな一堂で集まってそういうところに抗議に行ったんです。で私もテレビ局も入るよって一緒に行ったんですけど、行ったらですね、そこにいる猫とか犬をですね家の中で飼ってかわいそうだからって飼ってる人だとばっかり思ってたらとんでもなくて、ペットショップで高いお金出して買ってそれを飼ってる人が結構いたんですね。ですから私もそれじゃあちょっと稼いできないなと、もうやむを得ずその庭にね捨てられた猫を犬がかわいそうだからって飼ってる人だとばっかり思ってたんですよ。ところがそうじゃなくて、ルールがあるのにわざわざペットショップから買ってきてそこで飼ってたという人たちが多かったんで、私はもうあんまり稼いをこれはすべきじゃないなと思ったんですね。あとは丹沢の山の中でね、何十頭も飼っているおじさんがね急死してその残された犬、これもどうするんだということで、それもテレビカメラと一緒に行ったんですけどね。でそのやっぱりおじさんなんかも厚木にもいましたけども、お金もらって飼えなくなった犬たちを引き取ってる、まあ半ば生涯にしてるような人なんですね。ただ動物には罪ありませんから、できるだけそのもらえて参照したんですけれどもね、やはりこれもニュースバリューっていうんですか、そういうテレビとか新聞に出ないとそういう犬を飼ってくれる人が出てこないんですね。これはやはりマスコミを使うという部分で、阪神大震災もそう時もそうですし、普賢岳って言いましたっけね、九州の火山の噴火の時もね、あの周辺にいる犬たちをみんな集めたものを空輸して横浜の動物愛護協会に持ってきて、それをもらえて探しをしたということで、そういう会場を設けるんですね。それもやっぱりワイドショーなり新聞なんかに出るとそれなりの人たちがみんな来てくれてね、もらってくれたりするんですね。やはり何にもなくてやっぱりそれをそういうご来庁を探すっていうのは大変なんで、この辺はやっぱり要領っていうんですかね、いろいろとやり方があるかと思いますけれども、私の雑用の中にですね、この病院としての雑用の中ではこういう野良猫を減らすという猫の捕獲に行くということもね、かなり時間を取られるのが実情でございます。でどうしてもやっぱり商売とボランティアとの区別がですねまだまだ頭の中でできないんですね。ですので、野良猫を捕まえて不妊手術をしてまた離すというのがお金もらわなければ私も堂々とできるんですけど、やはり最低限のお金はもらわざるを得ないということで、分かる人は分かってくれるんですよ。5000円、オス猫が5000円なんてのはやる場所がないんで、本当安いんですよ。メス猫は8000円ってのは安いんですよって、分かってくれるといいんですけど、分かってくれない人は本当にね、商売だろうということで、言われちゃいますんでね。この辺も非常に、私の活動としては、なんとなくどっかで矛盾感じてる部分もあるんですけども、野良犬はいなくなったけれども子猫のとか野良猫はまだまだなかなか減らないですね。で茅ヶ崎は集計取るとだいぶ減ってると思うんですけれどもね、ちょっと統計的なものが私わからないんで、ただ野良犬は神奈川は少ないですけれども、千葉県とか茨城県とかね、聞いたところによると千葉はかなり多いですね。茨城もやっぱり田舎なんですよね。ですから野放しにして害を出さなかったりクレームが出なければ動物たちにとっては一番いいんですね。野良猫もそうなんですけど、やはりどうしても嫌いな人がいたり庭に糞をするとかっていう人がいると、そうせざるを得ないんですね。無駄な命は出さないんだけれども、やはりそうやって避妊去勢をして子猫が生まれないようにするのが精一杯ですね。それ対策としては まあ、いろんな場面で動物愛護の啓蒙はやってるんですけども、なかなかやっぱり人間生活の中ではですね、本当に矛盾したり文句言ったりいろんな人がいます。で、まあ、野良猫のその捕獲に行くのが日課な日もあります。1週間のうちの3日も4日もで、捕まえた野良猫を手術した後、また次の日にそこに話しに行ったりするんですよね。ですのでね、なかなか予定がうまくいかなくて、ロータリーの霊界の日はできるだけ、まあ昼間だとすごく楽なんですけど、これ終わってからまた話しに行くとか、そういう場面も結構あります。で、そんなことを しながらですね、ちょっと話変わりますけども、来週22日クリスマスで、次の霊会が年明けると13日ということなんですけれども、6日にやるのかなと思っていたら13日だということなんでね、11日から3泊4日でね、マカオに行くんですけどね、その最近マカオがね、どうもベネチアンホテルっていうところ、まあ、どこでもあるんですけど、カジノがやはりあってね、このカジノに女房もスロットにかなり打ち込む、もう好きになっちゃってね買い物とスロットですね、これが楽しいんです。で、私もね、パチンコは嫌いなんだけど、ボタンを押すとチケットが出てきて、儲かった分だけ小切手が出てくるんですね、現金がね、現金と同じように、あれがすごく楽しくてね、儲かるときは楽しいですで、そのカジノがなんで楽しくなったかというと、まあ、ラスベガスだったんですね。で、ラスベガスはもともと老舗のそのカジノの町でもんですから、そこでやってて、その現金がもらになるんですから、カジノはね、それが楽しくなっちゃったっていうのが女房がそうだったんで、たまに船旅も行くんですけれども、船もですね、最初はディズニーの船って、ディズニー、ウォルト・ディズニーが持ってる、マイアミから出る船があって、全部がディズニーの船の、キャラクターから何からあるんですけど、それ2回ほど乗って、船旅はクルーズはいいなと、トランクも移動しないで部屋の中に入れっぱなしで、で、その島に寄ったりして買い物できてっていう話だったんです。で、それはそれで楽しいんですけれども、違う船に乗った時に、要はカジノが船の中にあるんですね。それもやっぱりドルで、ラスベガスと同じようにカジノが楽しめるんです。で、ドルを入れて、で、たまったらポンと押すと小切手が出てくるんですね。で、最後は両替するんですけど、これが楽しみになりましてね、そういうクルーズもですね、1年に何回か。で、また2月ね、前、長見くんが言ってたんですけど、22万トンの2月にですね、アリュールと、オアシスとアリュールがあるんですが、12月にアリュールっていうのが進行しましてね、それ2月の11日からかな、11日間ぐらいもう予約したんですけど、それはちゃんと、それも大きい船なんですが、カジノがついてるんです。ですから船の中の、いろんなイベントもショーもアイススケート場なんかもありますから、そういう楽しみと、から島に寄った時の、島のその買い物とか、それから海水浴とか、カリブ海が多いんですけどね、そういうその楽しみというのを覚えちゃったら、いいなと思って、ね、すぐにまた空いてれば予約したんですけれども、カジノって本当にいいですよ。その嫌な部分もいっぱいあるのを忘れますからね、一時ね。で、今度は羽田からもね、飛行機が出るんだけど、空港に降りてきて税関通るあたりからもう現実に戻っちゃうんですけどもね、本当に気負うようにはなります。行きましょうよ。
楽しいと思います。
で食べるもんも全部ね食べ放題だし、何でもバイキング形式だし、豪華なものも食べようと思えば食べれるし、これはこれで楽しいです。ですから日頃ね、やっぱりいろんな人と会ったり、いろんな野良猫の話とかいろんなことやってる、そのあれにはね、そういうのがいい薬にはなってるのかな。ちょっとでも周りから見るとちょっと行き過ぎじゃないかなんて言われるんですけども、まあそれはそれなりに楽しいです。で最近日本人も結構そのツアーね多いみたいなんで、お年寄りも多いです、車椅子でも。だから伊藤さん行かれますよ、大丈夫です。で車椅子だと優先させてくれるんですね、船なんか特にね。うんこ並んでてもね、車椅子だと一番前までちゃんと押してってくれるんで、これはいいなと。何でもなくて車椅子に乗っちゃおうかなと思うことがありますけどね、本当にアメリカの方は特にそういうのが進んでますね。で身体障害者じゃないのに車椅子乗ってる人いるんですね。でこれは何かなと思ったらね、太りすぎなんですね。太りすぎちゃってて歩けない人がいるんです。ですから前思いましたけどね、プールがあるんですよ、中にね。ジャグジーも船の中にあるんですけど、太った同士の夫婦がですね、やはり普通通りこう日常生活の中ではキスができないようなね、夫婦がですね、ああいうジャグジーで浮かびながらだとキスができるんですね。あ、こういう生活もあんのかなって。で船はアメリカ その飛行機に乗らなければ、港に行けばすごく安く乗れるみたいです、向こうはね。ですから車で行って港につけて船に乗る、本当に安いみたいです。バルコニー、私なんかもタバコ吸うもんですからバルコニーじゃないとダメっていうのがあるんですけども、そういうそのバルコニーでタバコ吸いながらですね海を見るっていうのも非常に優雅だし楽しいです。で先月ですか、イタリアの方のね、やはり、クルーズに行ったんですよね。で昔行った国際ロータリーで行ったフレンチェとかああいうところに行ってね、懐かしいなと思いながらね、いい旅行をしてきました。ただやはり外国はね、喋れればもっと楽しいなと思うんですね。船の港着いてから、例えばフレンチェだと2時間ぐらいバスで移動するんですが、その2時間の間ガイドさんが喋ってるんですけど、全部向こうなんですね。だから何言ってるかよく分かんない。でこうバスで見てて、あれなんだろうなと思ってたら、この前テレビでそれを見てたら、ひまわりのその畑だったり、後で分かるんです。でもその時分かろうとしても聞くにも聞けないし、で一方的にどんどんガイドさんが喋ってるんですけど、本当に分かんなくてね。でもそれも一つの旅行だなと思いながらね。でフィレンツェなんかも前行った時にそのイノシシの頭を撫でるとお金持ちになれるとか幸せが来るっていう場所があったんですけど、そこを行ってね、あ懐かしいな、そういえばここにも来たんだよななんて思いながらね。でまあ私なんかはその世界遺産好きな人はもっといいんでしょう。世界遺産が好きな人はイタリアとかフランス、スペインなんかは特に楽しいんでしょうけど、私あんまりそういうの興味がないですし、海で砂浜でのんびりっていうのがいいんですけれども、ちょっとイタリアはもう寒くてね。でナポリも行って青の洞窟見れるって期待してたんですけど、お天気も良くて穏やかだからいいなと思ったら、今日は満潮だから入れないなんて言われてね、ちょっとがっかりなんですけど、それはもう何回もアタックできないんでね、移動してますから、まあそういう機会がまたあれば楽しみにねしていきたいなと。もうともかく行くっていう日程を作らないとそういう場面もないしね。だから思い切ってやっぱりその後帰ってきてからね、私の雑用がたくさん溜まってるんですけども、まあこれもやむを得ないなと思いながら、まあ4月から9月、8月末ぐらいまでは私も病院のですね雑用の中に狂犬病の予防注射ってありましてね、その病院で打ったのを私が全部書いて 市役所へ持ってって代行してそれをまた送り返すとかっていう作業がかなりあるんですね。まあ、日頃ワクチンの案内書きとか書いてますんでほとんど時間ないんですけれども、そういう場面があるんでその間は旅行行かれない。でそれ終わってからね、で9月じゃちょっとハリケーンがあるし、でやっぱり10月終わってからね、だんだんツアーも安くなりますからね。そういうところで、まあそういう大いにですね、1年があっという間に過ぎるような生活をしております。で、まあロータリーも自己研鑽という意味合いでやってきましたけど、私も会長終わったらもう自己研鑽卒業していいんじゃないかなと、自己研鑽よりも奉仕を優先すべきかななんていうふうに思ってるんですが、その奉仕っていうのはどういう奉仕なのかね、お金出せばいいのかね、行動で示さなきゃいけないのかね。野良猫を減らすのは私は奉仕とは言わないなと思いながら、まあ、一日一日毎日毎日のんびりのんびりやってます。まあそういうことで、なんとか30分持ちました。今日はどうもありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。